はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は9月16日日曜日です。
はい、いい天気ですね。
いい天気ですね。
結構ね、外はですね、
はい、
風が心地よく吹いてましてですね。
あ、確かに今日は爽やかな風ですね。
はい、はい、天気はいいんですけども、清々しい秋晴れという感じですね。
そうですね、はい。
まあね、沖縄の方ではすごい台風が来てるみたいで、
そうかそうか。
まあまあそんな影響で風がきついのかもわからないですけども、結構まあ奈良の方ではね、
はい、
秋晴れのいい気候の天気になってますけども、
はい、
まあ、沖縄の方々ね、かなり強い台風みたいなのでお気をつけくださいよね。
そうですね、はい。
はい、まあそんなんでね、今日も頑張っていきますけども、
はい、
僕朝からね、
はい、
あまりのいい天気なんで、まあ朝いつもね、休みであっても、
はい、
6時半には目覚ましかけてるんですよ。
あ、自然に目が覚めるんじゃなくて。
じゃなくて。じゃなくて、
はあ、
いつも仕事をするのと同じ時間に起きようと思いましてですね、目覚ましだけはかけてるんですね。
えらいえらい。
はい、で、起きたらですね、ものすごくいい天気やったんで、
はい、
これはちょっともう車洗おうと思いまして、朝から涼しい中で、車を、ピカピカに洗いましてですね、もう本当に気分がいいというか、なかなか車が綺麗になると気持ちいいですね。
そうですね、ちょうどここを放送してるね、目の前に車が停めてあって、ピカピカですね。
ですよね、
はい。
まあ先週ですね、机の位置を変えてですね、庭を見ながら放送できるようにな
ってるんですよ
ね。そうなんです
よ、ちょうど目の前にね、庭が広がってまして、大きな何て言うんですかね、縁側になってるわけですね、ここね。
そうですよね。
そうそうそうそう。
だから公開放送してるような感じで。
そうですね。
ねえ、
ギャラリーが一人。一人ちゃうわ。太郎ちゃんや。一人とは言わないな。
まあまあ一人ですけどね。見てるんですけどね。
はい、
これね、本当スピーカーとかね。
はい、
表向けてこう、外に聞こえるようにしたらね。
はい、
公開放送とか。できるのではないかなと思うんですけどね。
おー。いやでもそうなるとですね。
はい、
私ちょっといろいろ着てくるもんとか考えたりとか、なんかちょっとお化粧、まあ、もうちょっときっちりせなあかんやんみたいに。
なんでや
ねん。
え、なんでやねん。
なんで、
ね、
みんな見はんねやろ。
いや、僕と二人でも僕見てるわけですから、
え、あ、
も
うちょ
っと服装も気にして、
はい、
化粧も気にしてくれたらどうですか。
寝巻きじゃダメ。
まあまあ寝巻きでもいいけども。
寝巻きっていうか、私にとったらこれお出かけ着なんですけれども。
お出かけ着やねんか。
先週なんか寝巻きとか言われました。
いや、寝巻き着てきたんかなと、
はあ。
あまりにこう、ズドンとしたね、まあワンピースみたいな感じでね、スウェット地っていうんですか、ニット地というかね、なんか寝巻きでも着てきたんかなと思いました、ね。
今年結構こう長いの流行ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
僕はまたもう寝巻きは思ったん
で。違う。
ましたけどね。
結構ね、おしゃれなお店で買いました。
あ、そうなんですか。
はい。
まあだからね、別に見に来てもらってもいいじゃないですか。
寝巻きやなかったら。ちょっと化粧はしっかりしていこうかな。
はい、
はい。
まあまあそうなんでね、こちらの方ね、
はい、
見学に来ることもできますので、
あ、そうですね。
また放送を聞いてる方々ね、
はい、
よかったら遊びに来ていただいてね。
そうですね。
まあ、どんな放送してんやろうと思って、庭で、
はい、
まあ見てもらったらいいかなと。
そうですね。こっちの方フリーマーケットもね、
はい、
いろいろ置いてます
ね。
はい。
はい。どんどん来てくださいよね。
はい。
はい、お願いします。今日も頑張っていきます。
はい。はい、私はですね、今朝、
はい、
朝からご飯を炊きまして。
お、偉いな。
そうでしょ、うちは大体パン食なんで、
はいはい、
朝はご飯炊かないんですけれども、今日はちょっとご飯を炊いてきました。
あ、またなんで、
ちょっとね、タッパーに詰めて置いとこうかな。
なるほど、普段楽しようもね。
そうや、なんか何か問題でも。
いや、それは問題ないけどね。
そうそうそう。ほんでね、まあ、タッパーにね、ご飯詰めてましたらですね、
はいはい、
ふと高校生の頃、大食いの女子が、
はい、
このくらい大きなお弁当箱に、ご飯だけびっしり詰めて、またそれとは別に、これまた大きめのお弁当箱に、おかずだけ入れて、持ってきてたなぁ、なんてことを思い出したんですね。
めっちゃ食べんねその子ね。
かなり食べますよ。
すごいな。
まあ、その友人はね、運動部で部活動もしてたんでね、
はい、
まあ、確かにお腹が空くんでしょうね、
うんうん、
まあ、3時間目と4時間目の間にそれを食べて、
はいはい、
昼は昼で食堂に行ってなんか食べてはるんですよ
それってさ、うん、男子やん。
男子並みですよ、確かに。
っていうかもう本当にね、うん、みんなだいたい休憩時間に弁当を食べて、うん、
はい、
昼にまたなんか食べてるっていうのは、うん、男子の運動部員とほぼ一緒やね。
けどね、お弁当はね、男子よりも大きかった、は
い、すごいね、それね。
すっごいでしょ。
普通の女の子のお弁当言ったらさ、
はい、
もう本当に10センチ幅ぐらいのさ、
うん、
10センチ10センチ四角ぐらいのちっちゃなさ幼稚園児が持っていくような、
そうそうそうそう、
ね、
うん、
弁当箱持ってきて食べてんのにね。
そうや、
うん、それがまあ10個ぐらいは入るわけでしょ。
10個どころちゃうんちゃうかなと思うね、
うん、
まあね、あの今日その友人がね持ってきたのと同じぐらいの弁当箱に、うん、
はい、
なんと2合のご飯がすっぽり入ったんですよ。
すごいね、それね。
2合ですよ、うん、あの人昼の弁当で2合のご飯ベロリと食べてたんやと思ってね、
はい、
今頃になってその量にびっくりしてたんですけれどもね。はい、
この人1日に何合ご飯食べてんやろね。
昼に2合やから、
はい、
まあ夜はそれ以上でしょうね。
ああ、すごいね。
しかも家族おるからね。
まあまあね。
まあその子多分ね、家族全員が結構しっかり食べはると思うんですよ。
はいはい。
ほんならもう一食で一升ぐらい炊いてんのちゃうの。
でしょうね。
ねえ。
本当に、
うん、
米代というか、
うん、
ご飯代が食費いくらあっても足らんっていう感じだ
よ
ね。
そうよ。しかもその子帰りにね、うん、部活の後うどん食べて帰りやんねんよ。
すごいな、それ
すごいやろ。
でまた家帰ってちゃんと食べてるわけでしょ。
そうよ。
すごいな、
すごいな。
まあ、せやけどね、
うん、
家庭によってはね、
はい、
ご飯というか食費にね、
うん、
あまりお金をかけない家もあるんですけども、
はい、
食費にものすごくお金をかける家っていうのもありますよね。
そうですね。
まあ、給料が例えばまあ20万あったとしたらね、
うん、
15万ぐらい食費やねんとかね。
すっごいな。もうでも食べるの大好きなお家と、
うん、
やっぱりそんなに食に興味のないお家やったら違うと確かに思いますよね。
ですよね、
はい。
まあせやけど、そんだけ食費にかかってると大変やからね。
うん。
まあまあせやけど、いいじゃないですか。
うん。
まあ美味しいものをお腹いっぱい食べれるっていうことはね。
そうですよね。まあ元気に育ってますしね。
はい。
はい。
まあまあ頑張ってくださいよね。
そうですよね。
はい。
はい。さて、
うん。
別の話になりますけれども。
はいよ。
先日、
うん、
私の職場の友人がですね、
うん。
赤の点滅は一旦停止？
ほうほうほう。
っていきなり聞いてきたんですね。
はい。
で、あ、はぁ？赤の点滅ってね、うん、まあ、仕事中やったんで、
はい、
いきなりやし、
うん、
まあ、あの仕事中のねパソコンかプリンターかね、
はい、
会社のある機械か何かが赤の点滅でも出たのかと思って、うん、
なるほど、機械がね、
はい、そうですよ、
異常の点滅をしたんやと。
でよくよく聞いてみましたらね、
はいはい、
あの旦那さんが、
はい、
赤の点滅信号で、
うん、
交通違反の取り締まりで捕まったと。
なるほど、うん、その赤の点滅が信号のね。
そうそうそうそうそう、はいは
い、うん、
ほんでまあ旦那から、
はい、
赤の点滅は一旦停止かってメールが来たみたいで
いや旦那免許持ってんやろ。
持ってんねんけどね、
うんうん
うん、でまあその友達もいまいちわからなくて、
はいはい、
みんなに聞いたら、
はい、
もらそらそうやろってみんなに言われてね。
なるほどね。
はい、うん、まあ教本で確認しますとですね、
はい、
赤点滅は一時停止、
うん、はい、
黄色の点滅は進ん、あ、まあ、
徐行やね、
徐行ですね、うん、と書いてあったんですけれども、
はい、
まあ私も免許を取って数年ですけれども、
うん、
教本に書いてあったことを全て覚えているかって聞かれたら、
はい、
だいぶやばいかなって。
あーですよね、
うん、
あの赤の一旦停止ぐらいはちょっと頭に入れとかないと捕まりますよ。
まあ確かにね、
うん、
でもまあね、いろいろ日頃遭遇しないことって頭から抜けてたりするじゃないですか、
はいはい、
だからね、もう一度教本見直した方がいいかななんていう気になったんですけどね。あ
かもわからないですね、
はい、
あのね、
うん、
一番やっぱりね気をつけないといけないのはね、
うん、
駐停車する場所ね、
はい、
横断歩道があったりとか、
うん、
いろいろ交差点あったりとか、
うん、
するときにね、
うん、
まあ、5メーターとかいろいろあるんですよ。
ありますね、はい、うん、
それをね、うん、気をつけて止めないと、うん、もう交差点の真ん中に止まってる人もいてますからね。
おお、そうなんや。へえ。
真ん中というかね、うん、もう交差点を抜ける手前で止めて人を降ろしてる時とかあるんですよ。うん、
ありますね。
あれは危ないなと思うので、ね。
ちょっと困るときは自分がその後ろについてたらですね、はい、この人信号で止まってんのか、うん、自分の意思で止まってんのかわからない時ありますよね。
そうそうそうそう、はい、だからその辺もあるんでね、うん、ちゃんと気をつけて止めておかないと、また駐禁にもなりますしね。
あー、そうですよね。
止め方によってはね、
はい、
あと一方通行の時にですね、
はい、
止める時ね、
うん、
一方通行であっても左側通行なんですよね。
あー、そうか、
うん、
はい、
それを右側に止めてるっていうのは、
はい、
本来はダメなんです。
あー、確かにね、普通の道でも、うん、あれなんでこの車こっちに止まってんねやろと思って反対車線にこっち向いて止まってるのとかありますよね。
あるでしょ。
あります、あります。
そういうのも、まあ、何台か右に止めてると右に止めていいもんや思って止めるんですけども、
うん、
本来はダメらしいんですよね。左側に止めないとダメやと、
うん、
ただね、テンポがあったりとかそういうのがあるとですね、うん、なかなかねえ、
うん、
店舗の前に止めるわけにもいかんし、いうことで右の側に止めてたりというのもあるんですけどね、
うん、
これまたね、許してくれる警察官の方と許してくれない方が言ってるんですよね。
杓子定規な人と、まあ、この状況やったらそれもしょうがないやろうと思ってくれる人とですね、
そうそうそう、
はいはいはいはい、
その辺があるんでね、
うん、
まあ、十分一応気をつけて、
うん、
まあ、あまり駐車禁止場所に車止めるのはダメなんですけどね、
うん、
その辺も気をつけて止めないといけないしね。
そうですよね。
だから一生懸命ちゃんと、まあ、道交法っていうのは頭に入れとかなあかんねんけども、
うん、
やっぱり忘れてることもね多々ありますよね。
結構長いこと乗ってると、
うん、
最初のこう緊張感がなんかなくなってきてね、
はい、
そういうのもあるかもしれないですね。
ですよね、はい、踏切の一旦停止なんかもね、
はい、
本当にきちっと止まらなあかんねんけども、うん、まあまあ徐行か停止かはギリギリっていう感じでみんなやっぱり進んでますしね。
あれしっかり踏まないとダメなんでしょ
本来はね、
うん、
本来は一旦停止して、
うん、
右見て左見て、
うん、
まあ言えば進むと。
耳、なんか聞き耳を立てなあかんとか言って踏切やったらね。
そうそうそう、窓も開けてね。
あ、ありました、ありました。確かに教習所で。窓を開けて、そうそう、うん、音を確認して、みたいなね。
そうそう、もうそんなんしてるから渋滞起こすねっていう状態なんですけどね。
まあ、確かにね、それ完璧にしてて、すごい台数後ろに連なってたら、
そうそうそう、
時間かかってしゃあないやろ
う
なと。
それみんなやってたらね、うん、大渋滞起こすねっていうところなんです
けど、ね。まあ、確かにね、そういうこともあります
けど
ね。
まあ、まあ、だけど、交通ルールなのでね。
そうですよね。
くださいよね。
はい、
はい、お願いしておきます。
はい、じゃあここで一曲お届けいたしましょう。アットランダムでハーバーハイウェイ。
長い夜の君と二人走る車の窓から見える夜のハーバーハイウェイ、きらめく心の炎、君と二人明かりも流されてゆく、だけど今このときめきに君に伝えたい、窓の外見つめる君に長い髪揺れる
アットランダムでハーバーハイウェイでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマはテーブル。
テーブルね。
はい、
今日の写真なんですけども、はい、愛ちゃんのお家のテーブルを写真に撮ってきてくれましたけども、
はい、
なかなかおしゃれなテーブルですね。これ
これね、引き出しが味噌です。
あ、
この引き出しが良くて買いました。
なるほど。
うん、
ようなこの引き出しを元にお味噌汁とかいろいろ作ってるわけ？
は？味噌ですってか？ちゃうちゃう。その味噌じゃなくってポイントです。ポイント。
ポイントね。うん、なるほど。うん、
このねテーブルってね、ダイニングテーブルってね、
はい、
家族が寄るじゃないですか、
うん、
そうするとね、いろいろとね自分のものをごちゃごちゃと置くわけですよ。
あ、最近こう携帯とかもね、
そうそうそうそう、
いろいろ置いたりね、
携帯置いたりとか、読みかけの本置いたり、
はい、
はがき置いたり、新聞置いたりね、食べかけのおやつ置いたりとか、
うんうん、はいはいはい、
そうするとご飯屋で言った時に邪魔やないかっていうことになりますんで、
はいはい、
それぞれ自分のものは自分の前の引き出しに入れてねと、
はい、
ということで、なんかうちの子はこのお菓子を隠し持ってましたね。
なるほど。
私写真撮ろうと思って引き出し開けたら、
はい、
隠し持ってました。
なるほど。それを見つけたわけやね。
そうですよ。
どうでもええやないか、そんな。
なんでやねん。そんなことない。
そやけど、テーブルの上にこんなお菓子でもポンと置かれてるよりは、
うん、
やっぱりね、引き出しの中に入れてくれてる方がね、
そうそうそう、
いいですよね。
まあ、食べにくいもんね、人のんやと思ったら。
ですよね。
うんうん、
なんかこうで、テーブルの上がもうごちゃごちゃごちゃごちゃしてると、こう物を置くときにね、
うん、
どうしてもどこ置こうかなとか、
そうそうそうそう、
あるしね。
そうですよ。
で、こうちょっとそれちょっと避けてくれた物を置けんのに、
うん、
避けようともせえへんアホとかいるからね。
そうやね、うちの子もちょっとそういうとこあります。
なるほどね。はい、まあまあ、
うん、あ、ごめんね、それとね、
うん、
私一度携帯電話をテーブルの上で油こぼして水没させたことがあるんですね。
ああ、なるほど。
で、まあ、携帯なんかもその引き出しに入れといたらね、
うんうん、
まあ、水没することもないやろうと。
あ、ですよね。
はい、
まあ、テーブル開けといたら水没も可能性あるやろうけどね。
ほんまやな。
ちょっと、まあ、閉めといたらね。
まあ確かにね、
うん、はい、
その代わり ね、携帯どこ行ったか分かれへん時に、
うん、
ここから見つかったりするんですよ。
あ、直したのを忘れてしまってね。あ、分かる分かる。
なんか呼び出してプルルルって、いや、どっか鳴ってんのやろと思ったらね、引き出しの中から鳴ったりしてね、
はいはいはい、
そういうのがありますんでね。
あ、分かるね。
ちょっとこれは問題ですけどね、
まあ、便利な反面どうかなっていうところですよね。
そうそうそう。
はい。
はい。
まあまあ、そんな写真ですけどね、
うん。
はい。メッセージ紹介していきましょうか。
はい。その昔さんからいただきました。
はいよ。
テーブルは大きい方がいいよね。
うん、確かに。うん、
でもね、
うん、
部屋が小さいから、あまり大きいのは置けないんだよね。
ああ、そうかそうか。まあまあ、4畳半とかね、うん、6畳ぐらいのところにね、
うん、
まあ、2メートルとかいうテーブルが置いたらね。
寝るとこあれへんや。
そうそうそう、邪魔になるからね。
確かにね。
うん、
まあ、そうなると引き出しや棚がついていて、
うん、
コンパクトな机になってしまうんだよね。
あ、確かにね、うん、そうなってしまいますよね。
はい、
うん、
先日机に本棚やベッドまで組み込まれたシステムを見た時に、
はい、
いくら部屋が狭いと言っても、
うん、
高さがあるので、
はい、
上に伸ばしていくのも一つの方法だなと感心しました。
ありますね、
うん、
たまに家具屋さんに行ったら、
はい、
上にベッドがあって、
うん、
下に机、
うん、
で、まあ、棚とか洋服掛けまでね、
あ、ありますね、
やつがありますよね、
はいはいはいはい、
背の高いやつでね、
そうそうそう、
そうかそうか、
うん、
上にはだいたい広さがあるもんね。
そうやね、なんかロフトベッドとかっていうのも流行ったりした時がありましたからね。
ですよね、
はい、
うん、それはいい方法やな、
うん、私もなんか雑誌でね、その下にソファーなんか置いてるのを見たことあるんですけれども、
はいはい、
あっせソファー置いたら下のソファーで寝てベッドで寝えへんよなと思ったりするんですけどね。
なるほど、
うん、
上のベッドが棚になるというか物置になったりする可能性もあるわけやね。
せやねん、特にもうすっかり大人になるとですね、
はい、
酔っ払って帰ったりするとですね、
はいはい、
あの階段登って上で寝るってする？
まあまあ習慣でもあるわけやけど、
うん、
まあ下にいろいろ置いてあったらね、
うん、
あれやけど、ソファー置いてあかんな。
あかんな、
うん。
うん。
ソファーを置くとそこで寝てしまうっていう可能性はあるでしょうね。
確かにね。はい。
うん、なるほど、
うん。
はい。メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そのね、
うん、
テーブルなんですけどね。
はい。
僕思うんですけど、
はい、
このダイニングテーブルってね。
はい、うん。
ちょっとこう、蓋みたいな、上からこう、パカッと開けるような形にしてね。
うん。
醤油とか、 はい、ソースとか、はい、調味料を入れるところがあったらええのになって思う時あるんですよ。
それいいですね、うん、昔なんか中にコンロが内蔵されてて、なんか焼肉屋さんみたいに、そうそうそう、うん、あの焼肉できたり鍋ができたりっていうのありましたけれども、
あるでしょ。
なんかそれいいですね。なんか醤油、うん、塩、うん、いいな、
こういう調味料をね、うん、入れれるようなスペースがあってね、うん、蓋パカッと開けたら、うん、出てきて、うん、で閉めといたら普段テーブルなんですよ。
そんなんこんなんラジオで言うとあかんで、
え
アイデア取られんで。
そうかな、うんうん、まあせやけどね、うん、そういう風になってると、うん、いざなんか食べてる時に、うん、こう塩とかでも取りやすいしね、う
ん、ほんまや、ちょっと塩取ってきてとか言われて食べてる途中で畳んでもええしな。
そうそうそうそう、
あ
もうそうやって取れるし、うん、で収納にもなるわけじゃないですか。まあよくを言えば、はい、冷蔵機能をつけとけば、はい、マヨネーズとか、はい、そういうものも入れとけるでしょ。
そんなんしたらさ、うん、子供プリン入れるで。
いやいや、だから冷蔵機能やからいいじゃないですか、う
んけど、どんどんどんどんその中身がいっぱいになってきて、はい、中からマヨネーズ取り出そうと思って引っ張り出したら、はい、なんかプリンやとかゼリーやとか、うん、わけのわからんもん出てきたりして、結局マヨネーズは冷蔵庫に入ってたりしませんか、
う
ん、
だから
は
もうこうしよう、うん、あの横置き冷蔵庫、
横置き冷蔵庫、
うん、だから、うん、テーブルになった冷蔵庫を買いましょうよ。
うんうんうんうん、
そうすると冷蔵庫の置く場所はいらないじゃないですか。
あーなるほど。なんか、フォードアとかにすんの？
そうそうそうそう。フォードアとかにしといて、うん、まあ、ドアの付け方もいろいろあるでしょうけども、うんうんうん、スライドからいろんなことを考えて、はいはいはい、もう何か欲しかったら、そこを開ければ、取れると、う
ん。なんかそれ、なんか駄菓子屋さんのアイスクリームの箱みたいな感じですよね。
まあね。だからそうしといたら、うん、冷蔵庫の置く場所はいらない上に、うんうんうん、テーブルでそのままいろいろ物が取って、うん、そこで食べれる。
ちょっと便利かもしれないですね。
ですよね。
うん、こんなラジオで言うとあかんの。アイデア取られんで。
そうかそうか。うん、まあまあ、その辺特許取ってね、うん、僕が作ってみてもいいんですけど。
お
ぉ。せやけど、まあ冷蔵庫作ろうもた大変なんでね、
うん。
テーブルぐらいやったらね、金買ってきて自分で作れるけども、うん、冷蔵機能を作ろうもたやっぱり電気屋さんとかね、うん、でないとダメなんで。
けどね、それね、はい、例えばご飯食べてる時ですよ、うん、ちょっとマヨネーズ取ってって言われたら、はい、真ん中に置いてるですね、天ぷらの入ったお皿を上げてですね、はい、ほんで中の引き出し開けて取らなあかんねんで。
いやいや、だからね、うん、その辺真ん中 はね、逆に置いとくんですよ。
ああそう、
両端から取れるとかいう風にしといたらいいわけじゃないですか。
おお、
だから真ん中は鍋とか置くから、うん、なんか取ろう思った時に邪魔になるでしょ、
うん、
だから真ん中は、うん、よくあのコンロ付きテーブルとかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからそんな風に、うん、使えばいいわけで、うん、その端をこう開いて、うん、物が取れるように作れば、
あかあか、もうどんどん便利なアイデア浮かんだら、これラジオで喋ったらあかんって
まあね、うん、そんなんテーブルがあってもいいんじゃないかなと。
いいかもしれないです ね、うん、
でその上にベッドを置けばね、
うん、
あのみんなでご飯は食べれるし、うん、調理もできるわけでしょ、
うん、
で眠たくなったら上に登って寝れるでしょ、う
んうん、ほんまやな。
ほんだら2畳ぐらいの部屋でも、うん、快適に過ごせるじゃないですか。
あのそのねテーブルに引き出しもつけて、
はい、
ほんだらお菓子とか入れられるから。
いやいや
え
だからね、まあまあほんまにね、うん、そういう風なものを作れば、うん、結構暮らしにいいんじゃないかなと。
なんかそれってさ、
うん、
4畳半か6畳だけでええんちゃうの。
そうそうそう、だからそういう風な部屋でね、うん、使えるようなテーブルっていうか冷蔵庫、
うん、
冷蔵庫兼テーブル兼ベッドみたいなものができれば、
うん、なんか毎日楽しいな
ですよね。一人暮らしの人なんかやったらいいんちゃうかなと俺は思うんですよ、うん、
おお、なるほどね、
うん、まあ大家族になるとね、ちょっとまあそういうのはそのテーブルっていうか冷蔵庫テーブルも大きくなってしまうんでね、うん、
ほんまやね、大きなテーブルに大きな冷蔵庫ついてたら、
うん、
もうマヨネーズ取るのに向こうの端まで走らなあかんしな。
そうそうそう、そういうのもあるしね、
うん、
うん、それからね、紐つけといて、うん、ビュッと引っ張ったら出てくるとかね
当てもんみたいだね、冷蔵庫ですね、
うん、まあまあそんなのか考えながらね、
うん、
テーブルってどうかなとかいろいろ思ってたんですよ。
へー、それ面白いですね、
うん、僕思わずね、それ思いついた時ね、うん、メッセージ書こうかなとか思ったりしたんですけど、
うんうん、
ちょっと うん、言おうか言おう前か悩んだもんやから。
あ、ちょっと言うたらあかんかったかもしれない。
そうそう、大丈夫やったらね、うん、こう聞いてるだけやけど、うん、活字にしてしまうと、うん、これ企画捉えてもあかんしなと。
ほんまやな、うん、はい。
けどまあ、どっかのね、うん、電気メーカーさんとかがね、うん、あの、そういう意見を取り入れて作ってくれたら便利なもんになるからね。
確かにね。
いいかなと。
あの、いいかもしれないですね、うん、はい、
消費者の声としてね、うん、あの、僕を呼んでいただいたら、うんうん、こんな風にしたらあんな風にしたらと、うん、そういう企画会議にね、うん、出していただいたらええんちゃうかなと。
なんかドラえもんのポケットのようなテーブルですね。
そうそうそうそう、うん、そういうようなもんでね、うん、いろいろ作っていくアイデアを出しますんで、
はい、
企画会議にぜひとも読んでいただければいいかと思いますので、
ね。なるほど、
うん。はい、お願いしておきます。
はい。
はい、まあ、いろんなね、テーブルに関してお話ししましたけども、うん、来週のテーマなんか決めていきましょうか。
そうですか。
はい。
ですね、部屋。
部屋ね。うん、まあ、部屋自体もね、うん、いろいろ考えれるな。
うん。ね、引き出し。
引き出し。うん。
まあね、便利に引き出しついてるもんがいいですからね。
ですよね。
うん、棚。
棚ね、うん。やっぱり棚は必要や。
うん。うん、ベッド。
寝るときは必要や。
ベッドもエレット欲しいね、うん、はい、コンパクト、
小さい方がね、何かと便利な時もあるしね、
まあ、ワイドな方が便利な時もあるしね、うん、まあね、はい、システム、
まあ、組み込んだらね、いいかもしれないね、
う
ん、
上
見てもキリないしね、
うん、安心
まあ、何でも関心持たなあかんからね、
うん、なんぼでも言えんな
はい、どんなネタにしようかなとは思いますけども、
うん、
これね、うん、ベッドと、あの、家具つながりでね、
うん、
今回ね、机の上にベッドがあったりとか、
はい、
ありましたやん、
はい、
僕ね、昔ね、はい、ウォーターベッド使ってたんですよ。
これなんかちょっとかっこいいじゃないですか。
あのね、はい、ほんと快適ですよ、ウォーターベッドって。
なんかふにゃふにゃしてんの？
まあまあ、ふにゃふにゃっていうかね、うん、あの、ヒーターが入ってたりとかしてね、
あったかいのもできるんですか？
あったかいというかね、あの、サーモスタットがついててね、うん、夏場その温度設定しとけば、
うん、
20度とかに設定してると、
うん、
冬場も20度なら、夏場はもう20度を超えるから、
うん、
電源は切れるんですよ。
うん、
なら、入っていったらあったかいんですよ、冬。
へ
ー。だから毛布なんかいらないんですよ。
いいなぁ、それ。
うん。
へー。
で、ふわふわしてるしね、
うん、
体の面に沿ってこう、うんうんうんうん、沈んでくれるしね。
なんか無圧布団みたいな感じですかね。
いいですよ。
はい。
まあ、ただね、問題はね、うん、細かな、まあ、おもちゃじゃないけど、ペンとかね、
うん、
そういうのがウォーターベッドの間に入り込んだりするわけです
よ。はいはいはいはい。
そうすると、
はい、
穴が開いてしまって、
はい、
水がこぼれた。
いや、怖い怖い怖い。それは困るなぁ。
そうなんですよ。
うん。
ほんで、諦めたんですけど、もう諦めてからそのベッドはもう一旦捨てたんですけど、
はいはいはい、
まあ結構高いんでね、
うん、
最近安いのも出てるようなこと言ってますけどね、
うん。うん。
だからそんなベッドのお話なんかちょっと聞いてみたいですね。
なるほどね。
はい。
じゃあ次回のテーマはベッドでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。バイバイ。ラストはブレンディで、電話してもいいかい。
ずっと君を描いていたいから。